様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはギフト雑貨店アミプレゼンツ店長都築さやかさんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはギフト雑貨店アミプレゼンツ店長都築さやかさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず最初にギフト雑貨店アミプレゼンツのご紹介からお願いいたします。
はい、岡崎市南公園の近くにある雑貨店でギフトを中心とした、お店をやっております。
ギフト雑貨店ということで様々な商品が、
はい、
あるんですよね。
そうですね、かなり商品量は多いお店だと思います。
ざっとこんなものありますっていうご紹介していただいてよろしいですか。
あ、そうですね、まずキッチン雑貨がありまして、あとは、入浴剤だとか、そういったもののバス商品だったりだとか、はい、あとはインテリアの雑貨、アクセサリー、バッグ、あと服飾小物、お洋服をちょっと取り扱っております。
かなりバラエティに富んだ。
かなりバラエティには富んでおります ね、はい、
基本的にはギフトを探される、プレゼントを探される方がいらっしゃるお店ってイメージですか。
そうですね、ラッピングにかなり力を入れてますので、本当に今だとクリスマスだったりだとか、あとはもうバレンタインだったりだとか、あと母の日だったりとかすると通常とはちょっと違うラッピングで、季節によってラッピング自体も変えたりとかをしてるので、その辺はちょっと他のお店さんとは差別化ができるかなっていう感じで、結構ラッピングっていうものに力を入れてるので、ギフト雑貨店っていう風に歌わせてもらってます。
プレゼントって考えた時には、はい、こう家使いとは違って、はい、そのもらった時に、ね、こう手にした時にワクワクできるっていうのはこのラッピング大きいですよね。
そうですね、なんで購入していただいたものにはサービスとして、ラッピングをするんですけど、結構リボンとかも豪華な感じにはさせていただいてるので、それもやっぱりみんなで話し合って、これだってこういうのをもらったら絶対嬉しいんじゃないかとかっていう、一応そういうのを毎回会議通して変更できるところは変更したりだとか、できる限り、その自分たちができる限りの経費の中で最大限お客様に還元できることはしていこうっていうのをちょっと常に考えて、ラッピングには本当みんな力を入れてるので、
ということはこのラッピング技術もありますよね。
そうですね、なんで年に2回一応、ラッピング検定っていうのがあるので、その検定に合格しないと、一番最終的に持ち込みのラッピングっていうのもやってるんですけど、その持ち込みラッピングができる資格が与えられないっていうのはありますね。
ラッピング検定、
はい、
なんていうものがあるんですね。
あるんです。一応お店の基準なので、全国区ではないですけど、アミプレゼンツの中の検定試験があり、一応タイムとかも決まってるので、それにできないと次の試験まではそこまでしかやれないっていうのが一応あります、
ね、当然こう足を運ばれるお客様としては、はい、それを受け取る人をこうイメージしながらね、
はい、
あれがいいかな、これがいいかなっていう、
はい、
ご相談を受けたりすることもあるんじゃないですか。
そうですね、なので一応挙げられる方の年齢だとか、あと性別を聞いたりとかして、で、私たちの持ってる情報だとか、あとは自分たちが実際に使ってみて良かったものとかを素直に話して、こういう風な時だったらこういう方がいいですよとかっていう風に言うと、やっぱり実際使ってるものをいいって言われるとやっぱお客様も喜ぶ 喜んでくださることが多いので、なのでなるだけお店にあるものは使ってご案内するようにはしてます。
商品数もねかなり多いと思うんですが、
はい、
新しい商品が入ってくると、はい、スタッフの方たちも使ってみるっていう。
そうですね、うん、まあ、あとは本当にメーカーさんとかで、あの、うん、サンプル品をくださる方たちも、はい、あるので、そういうのはなるだけスタッフ全員使ったりだとか、まあ、あとはサンプル品もらったものに関してはもうお客様にも手に取っていただけるような状況を作って、なるだけ分かりやすい状況っていうのは作ろうっていうのはしてます。
こうイメージはあっても実際に手に取って見て、はい、なおかつそれをこんな風に使うとこんな風な感じですよっていうのをね、
はい、
教えていただけると安心して購入できますよね。
そうですね、なんで、うん、自分たちがお客様の立場だったらどうかっていうのを常に考えて行動するっていうのは、うん、スタッフにも徹底して、うん、言われて嫌なことだとか、うん、こういう風にやられたら嫌だなっていう、他のお店とかに行ったりとかした時に、うん、ちょっと嫌な気持ちになっちゃったなっていうことはもう絶対にお店ではしないっていう風に、うん、で逆に嫌なことがあった時にこういうことで嫌なことがあったということはなるだけ共有すると、やっぱり自分はそう思ってなくても、あ、こういう考え方の人もいるんだっていうのもあると思うので、一応そういういいことも共有しつつ嫌なことも共有して、ちゃんと自分の中の情報として得ていくっていうことはなるだけしていこうっていうのはしています。
店長であるさやかさんはね女性なわけですが、はい、スタッフは皆さん女の子なんですか？
そうです、今女性ばっかりになりましたね、はい、
お客様も女性が多いですかね？
そうですね、もうほとんど8割ぐらいは女性の方が多いんですけど、うん、岡崎店に関しては男性のお客様も結構来てくださる回数は多いとは思います。リピーター様が男性の方は多いので、なんで、まあ、結構会話ができる男性のお客様っていうのは、はい、結構いらっしゃいますね。
それくらいスタッフの方たちとのこのやり取りが、はいはい、お客さんにとっていい影響を与えてるってことなんですかね？
そうですね、私の方針としては必ず雑貨店ではちょっと珍しいと思うんですけど、お客様には声をかけるっていう、で、やっぱり一言声をかけた時に、声をかけてそのまま嫌じゃない人と嫌な人は、その時の最初に声をかけた時の表情で大体読み取ることができるので、まあ、大体目をそらされる方はそんなに深く声をかけたりはしないんですけど、まあ、その中でも声をかけておくと、やっぱりそこでスタッフっていう認識もお客様がしてくださるので、本当に困った時にはそのスタッフを探してもう一回声をかけてきてくださるので、そうなるとやっぱり2回目3回目って来た時に声をかけやすい人が、頼みやすい人がいると足を運びやすくはなると思うので、そういうところで会話が生まれてリピーターさんにつながってきてくださるのかなっていう風で今ちょっとやってはいるんですけど、なので男性の方でも気軽に結構来てくださる方は多いかなっていう感じはありますね。
リピーターさんが多い雑貨店だっていう風にね、ちょっと伺いました。
そうですね、はい、本当にありがたいことにご近所の方も多いとは思うんですけど、結構何回も足を運んで来てくださる方が本当に多いので、すごくありがたいなと思って助かっております
ね。ご近所に愛される雑貨店という、
はい、だと本当はいいんですけど、どうでしょうか。
まあこう雑貨店という形態からどうしてもその若い人が、はい、足を運びやすい場所っていうイメージもあるんですが、その辺の年齢構成とかは、
あ、どうですかね。やっぱり、まあ、基本的には確かに若い方多いとは思うんですけど、やっぱり南公園の近くの方が、まあ、少し子育てが終わった世代の方たちも多いみたいなので、なのでそういう方たちのお散歩コースの一環としてお店に来てくださる方もすごく多いので、年齢の幅は本当にすごく広いかなっていう感じですかね。
じゃあ年齢や性別は一切関係なく皆さんに足を運んでいただけたらいいなっていう。
そうですね、はい、子育てが終わった方とかで新しい商品を見て、家の中にいるだけだと分かんないこととかが、ここに来るとなんか面白いものがたくさんあるから元気出るわって言ってくださる方が本当に多いので、本当にそういう風になんかこうちょっとした幸せが見つかる場所であると本当に嬉しいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストをいただきたいと思います。はい、曲のご紹介お願いしてもよろしいですか？
はい、ブルーノマーズさんの Just the way you are です。
はい、この曲を選んだのは何かこう理由がありますか？
はい、2018年にライブに行けたっていうアーティストさんの一人なので、この曲を選びました。
今週のゲストは ギフト雑貨店アミプレゼンツ店長鈴木さやかさんです。それでは引き続き鈴木さんにお話を伺っていきたいと思います。鈴木さんはご出身はどちらなんですか？
はい、はい、隣の安城市になります。
安城市出身ということで、はい、小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どんな子供だったなっていうふうに思います？
そうですね、ちっちゃい頃は結構負けず嫌いのお調子者って感じですかね。
負けず嫌いの
お調子者。すごい負けず嫌いだったと思います。
そうなんですね、はい、なんかその負けず嫌いエピソードみたいなものがありますか？
そうですね、結構小学生の時は陸上ずっと4年生から6年生ぐらいまでやってたんですけど、私が通ってた小学校ちょっと変わってまして、なんか1軍2軍3軍って陸上部があったんですけど、常に1軍にいて、なるだけ上位に入りたいってずっと思ってる子だったので、結構負けず嫌いだったとは思います、一番にはなれなかったんですけど。
そうなんですね、はい、小学校時代はじゃあ陸上を
ずっとやってましたね、
はい、たんですね、はい、でそのまま地元で中学校に。
あ、そうです、
はいはい、中学でも陸上されたんですか？
いや、それが小学校の時に負けず嫌いを全部使い切って中学校は文化部の美術部に入りました。
ガラッとこう変わったわけですね。
そうなんです、先輩がすごい優しそうだなと思って選びました、
美術部をそこでセレクトしたということは、何かこう物を作ったりするのが好きだったということですか？
あと、もともと絵を描くのが好きだったので、絵はすごい下手なんですけど、ただ描くのは好きで、色を重ねていく、絵を上手に描くっていうよりも色を重ねていくのがすごい好きだったので、なんで結構美術部自体が自由にやらせてくれるところだったので、好きなように絵を描いて好きなように色を重ねてっていうのをさせてくれる部活動だったの で、うん、で先輩たちもすごい優しかったので、
あそこはもう見立て通りだったわけです、
ね、そうなんです、そうなんです。なんでもう怖い先輩もいなかったんで、すぐそこにしました、
では中学3年間は美術部で楽しく過ごして、はい、そしてその後高校進学という、
はい、そう高校進学しました、うん、はい、
高校は県内ですか？
あ、県内ですね、うん、はい、本当に自分の家から自転車で絶対に通えるところがいいと思ってたので、
はい、
なんで、一番近い高校を選びました、家から。
家から近所だということで、
そうです、セレクトしました、はい、
高校時代は何かこう夢中になったことってあります？
高校時代に夢中になったことは、そこまですごい集中したってことではないんですけど、でも音楽が結構ずっと好きだったので、好きなバンドがあったので、それに結構夢中になってましたね。すごい CD 買ったりだとか、いろいろしてました。
そうすると美術部に高校で入ったということは、はい、なかったんですか？
あ、ここはこれがまた水泳部っていう、
運動から文化に行って、そしてまた運動に。
そうなんです、中学3年間部活をしてなかったので、ちょっとこう体型的にも少しふっくらしてきたので、これはまずいと思って高校ではまた運動部に戻りました。
で水泳部でこう種目とかは、は
い、水泳は実は小学校もずっとやってて、平泳ぎの選手だったのでずっと、そのまま高校に入った時に、あと平泳ぎを頑張って、は
い、では水泳をガチッと3年
間。そうですね、ただ冬サボれるじゃないですか。
それは水泳選手あるまじき発言ですね。
そうです、本当にダメなんですけど、そんなに力を入れてなかったので、夏の大会からの時だけ頑張って、冬は帰宅部っていう感じでやらせて勝手にいただいてました。
で高校を卒業するにあたって、当然ご自身の、ね、将来っていうことを考えられたと思うんですが、はい、そこで選択したものは何だったんですか？
そこで美容師になるための美容学校に通いましたね、
美容学校、はい、美容師を目指されたということなんですね。
そうですね、はい、
その段階で美容師になろうと思ったのは何かこうきっかけがあるんですか？
そうですね、やっぱり学校の勉強っていうのがちょっと苦手で、あんまり好きではなかったので、なんで、手に職をつけたいっていうのがまず第一にあって、で将来的にざっくりとなんですけど、ずっと将来元気で働きたいなって思ってたので、その中で資格が取れるっていうのが、美容師だったっていうのもあって、ちょうど私が学生時代カリスマ美容師も流行ってたので、そこでまんまと憧れて受けたっていうのがきっかけになります。
そうすると美容学校専門学校の方に入学されて、学校2年間
です ね、 ですね、私たちの時は、はい、
で2年終わられて、その後美容室に就職という形だったんですね、はい、で今 雑貨店で店長してらっしゃるわけですけれども、はい、美容師から雑貨店に至るまではどういう経緯だったんですか？
そうですね、美容師6年間やってたんですけど、うん、まあ、ちょっと6年間かかって向いてないということに気づいたので、なんで、まあ、ちょっと6年で1回区切りをつけて、はい、まあ、1年半ぐらいアルバイトで生活をずっとしてたんですけど、うん、まあ、そのアルバイト生活 もう本当に休みなくずっと朝から晩まで働いてたのを、うん、その見てた友達が、うん、正社員で働けるところをちゃんと見つけたらどうっていう風にアドバイスをいただいて、うんうんうん、でちょうどあのアミプレゼンツが岡崎店でできるっていう時にちょうど社員を募集をしてたので、うん、それがきっかけで応募することになりました、う
ん、でその段階では正社員で働けるところというイメージだったので、
はい、
雑貨にすごく興味があったっていうわけじゃないんですね。
そうですね、うん、あの好きか嫌いかって言われたら、まあ、好きな方だったとは思うんですけど、うんうんうん、すごく興味があることかって言われると、うん、まあ好きかなぐらいだったので、そこまで興味もなかったっていう言い方はちょっと悪いですけど、ただ、あの人と接する仕事がしたいっていうのは、あのずっと学生の頃からの、あのベースとしてあったので、まあ、その部分で、まあ、人と接する仕事で正社員になれるんだったらそんなラッキーなことはないっていうので、うん、応募させていただきました。
そして就職をして、はい、早時間の経つのは早いもので、
早いですね、もう10年経ちましたね、はい、
ということはその美容師にね、こう自分 の才能がちょっと美容師じゃないかなって見極めるのに6年かかったよりも長くもね、
そうですね
雑貨と関わってらっしゃるっていうことなんですが、はいはい、それくらいこの雑貨のお仕事、うん、このお店の店長さんとしてのお仕事というのは、鈴木さんに合ってらっしゃったってことですかね、
う
ん、
そうですね、なんかあまり嫌いになる要素がずっと働いててなかったので、うん、なんであの気づいたらちょっと10年経ってたっていう感じなので、私もなんか10年がすごいあっという間で、でもだからといってなんかもうすごい楽しくて楽しくてっていうだけではないんですけど、やっぱり大変なこともあるので、はい、あの一応やっぱお仕事なので大変なことも多いんですけど、でもやっぱり嫌いなことよりも好きなことの方のが勝ってる職業だったので、結果ちょっと長く続けられたのかなっていう感じになります、
ね、10年のこの歩みの中では当然ね、はい、最初はもう右も左もわからないところからスタートして、はい、だんだんねこのキャリアもアップしてきて、
はい、
できることしなければならないことも増えてったと思うんですが、
はい、そうですね、
で今はその、ね、店長という立場でスタッフの教育もしてらっしゃるわけですよね、
はい、ただ本当にあの今行ってくれてるスタッフはすごいいい子たちばっかりなので、うんうん、もう私本当に店長をやらせていただいてるんですけど、あんまり教えることないんじゃないかっていうぐらい多分スタッフの方のがしっかりしてるんですけど、ただやっぱり私が一番大事にしてるのはあのやっぱりお客様と接するっていうことを一番大事にしてるので、まあ、そこの部分で何も考えてない行動だったりだとか、なんかそういったちょっと自分本位なことっていうのはきちんと注意をしたりだとか、そういうことはさせていただくんですけど、でも基本的にはもう本当にあのみんな自分で考えて仕事してくれてるスタッフばっかりなので、すごい本当にそこは感謝してますね。
はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエスト、はい、紹介をお願いいたします。
はい、こちらもブルーノマーズさんでランナウェイベイビーです。
今週のゲストはギフト雑貨店アミプレゼンツ店長鈴木さやかさんです。それでは鈴木さん、最後になりますが、
はい、
これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、そうですね、ちょっと仕事とは関係ないんですけど、結構仕事を通してお客様から幸せをいただいていることが多いので、うん、私は結構ポジティブな方なので、あんまり伝えることとかっていうのはないんですけど、結構楽しく人生生きさせていただいてるんですけど、うん、その中で自分にできることってそんなにないとは思うんですけど、やっぱり自分から誰か幸せにできることだったりだとか、なんかそういうちょっとちっちゃいことかもしれないんですけど、なんかそういう幸せを誰かに与えてあげられるような存在になりたいかなって思います。
幸せを誰かに与えてあげる、そんな存在になりたい、はい、ということなんですが、ね、今鈴木さんは自分は比較的こうポジティブに物事を捉えて、はい、幸せを見つけるのが得意なんだっていう感じだと思うんですが、はい、うん、人はどんな時に幸せになれるんですかね。
まあ、どうでしょう、ちょっと分かんないんですけど、うんうん、ただ今自分の親が闘病中 で、はい、でちょっと抗がん剤の治療で髪の毛がなくなっちゃったんですよ、うんうんうん、でそれで まあ、ウィッグを買うきっかけがあったんですけど、まあ、その時に私も美容師だったので、いろいろ調べてた時にヘアドネーションっていうのがあるっていうこと、私、ごめんこの年まで全然知らなくて、で今あの髪の毛を今までずっと短かったのを今伸ばしてまして、でなんかそういうなんかちょっとしたことでなんかその直接何かはしてあげられないんですけど、なんかちょっとしたことで人に役に立ったりだとか、なんか人にこうちょっとした幸せが与えられるようななんか存在になれたらいいかなっていう感じで、なんかこう何かをこう してあげるっていうのはちょっと大げさかもしれないんですけど、でも何かしてもらった時って結構嬉しかったりとかすると思うので、なんかそういうなんか今ギブアンドテイクじゃないですけど、ただなんかこうちょっとずつちょっとずつ何かこう種をまけれる人間に今度からはなっていきたいかなっていう、ふうに思います。
はい、ありがとうございます。ぜひね、世の中の人たちに小さな幸せをね、プレゼントできる人になっていただけたらなと思います。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
今週のゲストはギフト雑貨店アミプレゼンツ店長都築沙耶香さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは都築さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ブルーノマーズでマリーユーです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。